徒の9章です。使徒の9章の15節。声合わせて読んでいきましょう。使徒9章の15節。3、はい。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。今日はこの箇所を通して私の器というテーマで学んでいきましょう。十字架にかかり、葬られ、三日目によみがえってくださったイエス様は、40日間にわたってご自身が生きておられることを数多くの確かな証拠を持って示されたということが、この使徒の働きの最初に記されています。イエス様は、弟子たちを前にして最後の約束を弟子たちに語られました。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。このイエス様が最後に語られたこの御言葉が、人の働きにおいて一つ、また一つと実現していきました。ステパノという一人の弟子は羊でしたけれども、彼はイエス様のことを伝えたために石打ち、石を体中に受けて殉教をしました。しかし、その迫害を皮切りに、この御言葉の約束の通り、エルサレムに集まっていた教会のクリスチャンたち、エルサレム教会のクリスチャンたちはユダヤに散らされました。そしてサマリアに使わされました。サマリアにおいて多くの人々がイエス様を信じる、救われるという奇跡が起こりました。さらにピリポという人は神様に導かれて荒れ地であったガザというところに使わされて、そこでエチオピアの宦官に福音を伝えました。このイザヤ書の人物こそ、十字架にかかって葬られ三日目によみがえられたイエス・キリストです。宦官はそれを信じて、彼もクリスチャンになったんですね。なんとピリポを通して2000キロ離れたエチオピアにまで福音を伝える証人が与えられました。けれども聖書はまだ続くんです。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、地の果てにまで私の証人となります。この約束を神様はある人物を用いることを通して成し遂げていかれました。それは迫害者サウロという人の救いを通してでした。サウロという人はクリスチャンに対する脅かしと殺意に燃えて、もうすべてのクリスチャンたちを捕まえてエルサレムに引いていこうという、そのような思いにもう満ちていた人でした。けれども彼がその行為をする途中にイエス・キリストとの出会いが与えられて、彼もイエス様を信じる者に変えられたんです。そしてこの迫害者を通して世界中にキリスト教、 イエス様を信じる福音が述べ伝えられるという奇跡が起こりました。イエス様はこのサウロのことをこのように言われたんです。私の器、私の器と呼ばれました。今日この九章を通してイエス様が言われた私の器とはどのような形で、どのような目的で神様が与えられていったのかを共に学んでいきましょう。まずここでイエス様はサウロに対して、あなたは私の選びの器だとおっしゃいました。選びの器、もう一度15節に注目してください。行きなさい、あの人私の名を異邦人、王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器だ。神様ご自身が選んだ器、神様が神様の計画のために、神様が計画しておられることを成し遂げるためにサウロを選ばれた。神の器として、神ご自身の器として選ばれたと聖書は教えられているわけですね。このサウロという人の名前はもともと求める人という意味があるんですね。求める人、彼は確かに求める人でした。知恵を求めました。そして知識を求めました。そして彼はそのような中でガマリエルという、当時イスラエルにおいて最も注目を集め尊敬をされていた、多くの人々の尊敬を受けていたガマリエルの弟子となることができました。今まで自分が会ったことのない、出会ったことのない、そのようなガマリエルを通して彼は感動し、そして教えを請いました。たくさんのことを知ることができました。喜びました。けれども実はまだ彼の求めていたことが全てではなかったんですね。彼はサンヒドリンというユダヤ人の国会の議員にもなることができました。立場も与えられました。けれども自分の人生に現れたクリスチャンと呼ばれる人々の出現、それは自分の常識では考えることができなかったんです。彼らは人がよみがえったという教えをしている、そしてそれを次々に教え続け、そして多くの影響を与えて、多くの人々がキリストを信じるものになっている。迫害しても止めても、そして証言に立たせても、そして石打ちで殺しても、何をしてもとどまるどころか、どんどんどんどん広がっていく。それはサウロにはにわかに理解できないことでした。彼はそれを打ち消すかのようにますます殺意に燃えて、クリスチャンたちを捕まえ、そして殺そうと、そんなふうに考えていました。しかしダマスコというところにクリスチャンたちを捕まえるために向かうその途中で、神様がこのサウロに現れてくださいました。そして彼に、あなたは私の器だとおっしゃいました。あなたは私の選びの器だ。神様はパウロに対して、このサウロに対してどのような形で私の器であるということを示されたのか。まず聖書は天の光を通して、神の光を通してそのことを 明らかにされたと教えています。9章の3節、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。迫害の先頭に立ち、脅かしと殺意に熱く燃えているこのパウロを止めることは実は誰にもできなかったんです。彼を止めることができるのは神の天からの光だけだったんですね。今まで自分が人生の中で一度も経験したことのないような天の光よりも眩しいその光を彼はその身に受けて倒れたんです。その光こそ実は神の選びを指し示すものでした。ヨハネの福音書にこのように記されています。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。ヨハネは天からの光が来ようとしていた。その光は誠の光だ。このように予言していました。その約束の通りにイエス・キリストは現れてくださったわけですね。サウロを照らしたのはこの誠の光、天からのイエス様の光が彼を照らしたんです。そしてその誠の光はこのようにも記されているんですね。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇はこれに打ち勝たなかった。どうでしょう。もし闇と光が戦いをするとしたら、どちらが勝つでしょうか。そうです。光なんです。どんなに闇がもうこれ以上ないというほど真っ暗であったとしても、真っ黒けであったとしても、光を消すことは絶対にできないわけですね。しかし光は闇を消し去ることができるんですね。闇は光に打ち勝たなかった。その誠の光、イエス・キリストの光がこのサウロを照らした。彼はその光を通して迫害のその途上で倒れました。神様ご自身がそれをとどめられたということができます。もう一つ、神様は選びの器であるサウロに対して天からの声を通して示された。4節ご覧ください。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。イエス・キリストは迫害者パウロに対して天からの声を持って彼に私の器であるということをお示しになられたんですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。おそらくサウロの中にあっという驚き、自分の今までしてきたことはクリスチャンたちのその間違った教えをとどめるためであり、一人でも多くの偽りを言う人々を根絶やしにしてしまって、その行動を全部やめさせることだったんです。ところが、天からの声は自分をまるで知っているかのように、 サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。聖書を見るとですね、2回名前を呼ばれるという時は、大体重要なことを神様がおっしゃる時なんですね。シモン、シモン。いつも神様は大事なことをお伝えされる時に、天からの声を持って語りかけられる。サウロはそれを通して心に動揺を覚えたんですね。まさか、もしかしたら、不安が心の中をよぎったはずです。その時にはっきり聞こえたんです。サウロ、サウロ、私はあなたが迫害している誰ですか？イエスである。イエス・キリストを述べ伝えているあの人たちこそ間違っていると確信を持って全力でとどめようとしていた。でも天からの声は、あなたが迫害しているイエスだという声が聞こえたんです。それは一瞬にして自分の間違いに気づかせるメッセージだったんです。一瞬にしてイエス様こそが本当の救い主であるということを示す教えだったんです。そのイエス様があなたを選んだ。普通で考えたらわかるんですね。今まで迫害してきたものが、今までクリスチャンと呼ばれる人々を迫害して捕らえて、そして本当にひどい仕打ちをしてきた自分は許されるはずがないんです。今度は自分が裁かれなければならない。今度は自分がイエス・キリストの裁きを受けて当然という、そんな状況でした。しかし神様はこの出来事を通して彼に神様の召しを確信できるように導いてくださったんです。この出来事の後、サウロは倒れました。それだけではなく、サウロの目は見えなくなったと聖書に記されているんです。彼は3日間全く目が見えないという状況になりました。食べ物も食べることができないという状況になりました。けれども、その3日間があったからこそ、目が見えなくなったからこそ、彼は自分の今までの人生を振り返ることができたんです。自分が何をしてきたのか、何を信じてきたのか、何を求めてきたのか、それが走馬灯のようにずっと巡ってきて、彼は3日をかけて何をしたでしょうか。おそらく何度も何度もイエス様許してください、イエス様私の罪を許してください、私が間違ってたんです、私の方こそがしてはならないことをしていたんです。彼は本当にもう涙が枯れるほど泣きながら悔い改めたに違いないんです。でも神様は、そんな彼のために、もう一人の人を準備してくださったんです。その人がアナニアという人でした。神様は、このアナニアに神様のご計画を語っていかれました。10節からお読みします。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。 すると主はこう言われた。立って、まっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。今度は神様はアナニアという弟子を主の器として選ばれてサウロのために彼を使わされたんですね。ダマスコに使わされたんですね。そして彼のところに行くように、彼の頭に手を置いて祈るようにという命令を与えられました。けれども、アナニアはすぐにはそれを受け入れることができなかったんです。どうしてでしょうか。サウロには自分を捕まえる捕縛の権限が与えられていたからです。サウロという人があのステパノを殺すことに賛成し、そして多くのクリスチャンたちを捕まえては捕らえているという情報がこのアナニアにも聞こえていました。もしもそれがサウロの不利であるならば、本当は救われていないのに、もし捕まえるために根絶やしにするためにそのような不利をしているのであれば、それは自分自身を捉えることになる。しかし声をかけたのは誰でしょうか。イエス様でした。イエス様が行けとおっしゃったんです。だからアナニアは行きました。彼はパウロに出会って彼のために祈ったんです。13節を読みします。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたのかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を宰相たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。神の御心ご計画を聞いたとき、アナニアは従いました。はい、わかりました。彼はそのダマスコにいてサウロに会いに出かけたんですね。そして彼のために手を置いて祈りました。その時に一つの出来事が起こりました。それはパウロの目から鱗のようなものが落ちてサウロが見えるようになったと聖書に書いてあるんですね。目から鱗のようなものが落ちる。辞典を調べてみると、この目から鱗というのは、この使徒の九章の記事から来ていますよと記されていました。見えなくなっていたサウロの目が開かれたんです。彼は自分こそ間違っていたということを認めて、悔い改めて、イエス・キリストを信じる者に変えられました。天からの声が、イエス様が私を私の器として、神の器として選んでいるということを彼は確信して、そのようなものとして生きる道を歩み始めました。この準備をしながら自分自身の飯のことを振り返りました。先日も、 キム先生という宣教師の先生が証しをしてくださったときに、自分は聖書を読んだときに、その聖書の御言がパーンと光のように目に入ってきた、飛び込んできたという話をしていました。実は私も同じような経験をしたことがあります。キャンプで泣きながら、もう鼻水と涙でもうぐちゃぐちゃになりながら、イエス様あなたに私の人生を捧げますという決心をした後、家に帰って小さな小さな2畳ほどの部屋で聖書を開いて読みました。その時ヨハネの15章の16節、私があなたを選んだのではありません、私があなたを選んだのではありません、あなたが私を選んだのではありません、私があなたを選んだのですという約束の言葉が、まるでその御言葉だけが浮かんで見えるように感じました。その時神様は私を召されているという確信を持つことができました。当時まだ教師をしていましたけれども、神様が召しておられることに従って、私はそれに従うという決断をしたんです。実はお一人お一人も、私たち一人一人も、天からの光を見たことがないかもしれません。天からの声を聞いたことがないかもしれません。いや、もうすでに与えられているからなんです。でも、イエス様を信じて救われました。神の子供とされました。だから、私もお一人お一人も、神様に選ばれた私の器、神に選ばれた選びの器です。今日そのことをもう一度確信しながら、選びの器としての歩みを続けていきましょう。私の器、主はこの御言葉を通して、私の名を運ぶ器であるということ、私の名前を人々のところに運ぶ器であるということも同時に表されました。15節のところもう一度読みましょう。行きなさいというところから3、はい、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。神様はサウロに対して、あなたが私の名を運ぶ選びの器であるということをここで明らかにされました。神様ご自身の願い目的を果たすために、私たちは神に選ばれ、運ぶという使命、運ぶという働きを神様によって委ねられています。ではどこにその名を運ぶんでしょうか。誰のところにその名を運ぶんでしょうか。私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、すなわちすべての人の前に運ぶんだ。すべての人、神様が作られたすべての人々のところに私の名を運ぶ、それが器である私たちの使命なんだということを明らかにしておられるんです。そういう意味でパウロという人は、すべての人の前に名を運ぶにふさわしい人であったということがわかります。彼はローマの市民権を持ち、 議員であり生粋のヘブル人でありました。フィリピの3章の5節6節を見るとこう記されています。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。彼は、ローマの市民権を持って外国で生活をしていました。しかしもともと生粋のヘブル人、イスラエル人としての人生を歩んできた人でもあります。だからこの御言葉にあるように、彼は全ての人々のところに名を運ぶために神様によって直接選ばれた人であるということを聖書は教えているわけです。神様は私たちをも同時に主の器として神様の名を運ぶ働きを委ねてくださっているんですね。私たち一人一人が神様の名前を運ぶために、運ぶにふさわしいものになるためには、神様が働いてくださることを、それが必要であると聖書は教えているんです。さっき私は子どもたちに器を見せて、器がなんか喋ってますよというね、そんな話をしましたけど、本来器は話すことができませんね。器というのは何かを食べるために、何かを運ぶために用いられるものなんですね。神様は作られたものが陶器師に文句を言うでしょうかということを聖書を通して教えておられるんです。いえ、作られたものが作ってくださった方に文句を言うことはないんです。神様はサウロを選んでくださって、彼をふさわしい、すべての人々の前に神の名を運ぶにふさわしいものに変えるために作り変えてくださったということを聖書は教えています。イスラエルに行かせていただいたときに一緒に同行した松田さんという方がいました。彼は、沖縄の読谷というところで読谷山焼きという、そのような、陶器を作っている陶芸家なんですね。昨日久しぶりに彼が陶芸をしている映像を、見ることができました。一番陶芸で大事なのは土を洗うことだそうです。山から取ってきた土を何回も何回も板を使って洗うんですね。そこには小さな木であるとか葉っぱであるとか雑草であるとか、いろんな不純物が入っているからです。それを何度も何度も取り除く洗いの作業をして、やっと土の塊ができるんですね。そしてその土の塊で自分の気に入った形の器を作るんです。でも一生懸命作っても出来上がりはんとこう思うような、自分の思い通りにいかないことがほとんどです。でも神様はそのように私たちも神様の気に入られる器に変えてくださるとエレミア書に記されているんですね。神様はご自身の気に入った器に変えてくださる。実はサウロもそうだったんです。 迫害者でした。でも神様は彼を全ての名を運ぶにふさわしいものに変えてくださって用いてくださった。さらに神の器の役割は神様の名前のために苦しむということを教えておられるんです。16節を見てください。16節ご一緒に読みましょう。3、はい、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。私の名のために苦しむ、イエス様を信じるがゆえに苦しむ、イエス様のことを伝えるがゆえに苦しむ。第二コリントを見るとパウロほど多くの苦しみを受けた人はいないということをパウロ自身が明らかにしているんですね。何度も鞭打たれ、何度も遭難し、何度も殺されるような経験を繰り返し繰り返し受けてきました。でも彼はそれこそが主の名のためであった、イエス様の名前を運ぶためであったということを確信していきました。時に私たちも日々の生活の中でいろんな人の出会いの中でクリスチャンであるという時、それを明らかにする時に距離を置かれることがあるかもしれないけれども、神様はそれでも私たちを用いてくださるんです。パウロは迫害、福音を述べ伝えたために最終的には捕らえられてローマに連れて行かれました。彼がアグリッパという王様の前で語った言葉を共に読んで終わりたいと思います。使徒の働き26章の17節と18節、私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼のところに使わす、それは彼らの目を開いて暗闇から光、サタンの支配から神に立ち返らせて、私を信じる信仰によって彼らの罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。今まさに自分を裁こうとしているアグリッパの前で、自分が神に選ばれた主の器である、人々に悔い改めを与え闇から光に移すために、御国を受け継いでもらうために私は召されました、そのことを堂々と証ししました。神様は私たちをもう主の名を運ぶ器として選んでくださいました。私たちは全ての人の前に運びましょう。さらに主の名前を運ぶことによって苦しむことがあったとしても、それもまた神様の約束の実現であると信じて、その使命を果たしていきましょう。